始まるよ。ゴリチラ、みんな散らかしてる？
じゃあ皆さん、来ましておめでとうございます。
おそましてだよね。
おそましてだ。年明けていくつ、何日経ってんの？
マジで1ヶ月半ぶり。
そう、12月の十何日に2人で撮ったやつがあげてるから、ね、でもね、コロナに、ね、なってしまったりとか、本当にご迷惑をおかけしてしまいまして、
無事にね、
そう、今はもう元気で、昨日からアルコールも入れて大丈夫ですよ。
やめろ。
なんでいいじゃん、ちょっとアルコール消毒してる。
アルコール消毒じゃないの。
アルコールというの、ガソリンがね、足りないって熟女忍者さん
でも、確かに確かに、
お便りでツッコミ入れてもらって、
うん、面白かったよね。
面白かった。でもね、他のね、
いや本当に心配してくれて、みんな
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。でもすごかったよね、心配の声が。
いや本当に
マジで、
もう罪の意識に苛まれるぐらい嬉しくて。
マジでありがたいよね。
ありがたい、うん、本当に相変わらずもう今年も頑張っていこうと思いますんで、
ね、そうですね、
はい、
お願いします。
はい。じゃあね、早速、うん、年始にぴったりなお便りが来とるんで、はい、行きましょうか。
そうですね、
いいよ。
散らかし屋さんネーム、のぶりん。
のぶりん。
のぶりんさんです。
はい、
はい、女性20代。
はい、
こんにちは、はじめまして。散らかし屋さんネーム、のぶりんと申します。いつも配信楽しみにしています。
こんにちは。
嫌なことがあってもお二人のラジオを聞いて気分転換ができています。ありがとうございます。
こちらこそ。
たまたまお二人のラジオを見つけて全て視聴して、いつかお便りを送りたいなと思っており、初めて送りました。いつの間にか12月になり、2022年が終わりますね。
終わってる。すいません。
すいません。私は28歳独身女性ですが、周りは結婚や転職をしているのに、自分だけずっと何も変わっていないことに少々焦りを感じています。今年も人として何も成長できなかったな。私だけ何も変われていないなと、毎年自己嫌悪してしまいます。そんな気分を少しでも紛らわすために、2023年はやりたいことリストを作ってみようかなと思っています。例えばバンジーをする、ホームパーティーを開催する、資格を取るなど、ちょっと変わったことや勉強に関してなど、こだわりなくいろいろなことに挑戦したいなと思っています。自分で考えるだけではあまり面白いアイデアが思いつかないので、ぜひお二人のやりたいこと、やってよかったことを教えていただけないでしょうか。急に寒さが厳しくなりましたが、風邪などひかぬようご自愛ください。これからも配信楽しみにしております。
ありがとうございます。なるほどね、2023年のやりたいことリストね。
そうだね、
いいね。あとはやってよかったこと、2022年にやってよかったこと、
うんうん、でもあの私日記みたいのつけてるって
言
って
たじゃん、
マンスリーノート。そうそう、あれちょっと振り返ったら、毎月ポッドキャスターさんと会ってたっていう。
あ、月に1回は。
そうそうそう、
すごい。
なんか4月とか5月とかは、
うんうん、
なんか毎週会ってたよね、うちら
多分。あ、そうだね、そうだったと思う。
誰かしらと会ってたよね。
そうだそうだ、だから趣味っていうの、趣味で仲間が増えたっていうのが、うん、2022年は、うん、まあプライベートでとかだったよね。多分ね、
家族と結構会ってたかも私は。
ああ、なるほどね。あ、でも私もおかんとね2回ぐらい旅行行ったから、うんうん、なんか何気に良かったね。気使わなくていいお母さんとの旅行、何気に楽しかったから。今年もしたいな。そういえば
家族との時間を取っていきたい。
うんうんうんうん。あ、でも私2022年にね、コード理論っていう音楽教室に通い始めたんですよ。
はいはいはい、そうだ。
そう、まだやってて楽しいわ。
あ、本当。
そう、すごい毎回毎回宿題があって、コード理論を学んだことを踏まえて16小節ぐらいの、もうほんとジングルみたいな曲をね作るっていうのが宿題なんだけど。
あ、曲を作るの？
作曲作る。
え、すごい。
そうそうそうそうそう。だから今年それを踏まえてジングル作るっていうのをちょっとやりたいことリストに入れようかな。
うわ、ここで言っちゃったよ。
言っちゃった。いきなりあの手作り感満載の。
これはすごい手作り感あるなって思ったら、いくみ作ということで。
そうだね、そうしよう。
でも私仕事は結構いろいろあったかもな。
でもあるよね、うん、私もなんかクソ真面目かよって感じなんだけど、 Excel のツールの一つでピボットテーブルっていうのに出会えたことが、うん、私個人的には仕事で一番ありがたかったの。クソ地味。
地味すぎる。
でもね、本当に役に立って、ピボットテーブルっていうね、技があるんですよ、Excel の中に、うん。なんかいろんな人を幸せにできた、そのピボットテーブルで。2022年、ピボットテーブルに出会えたっていう大きかった
。誰？
誰？ピボちゃん。かな。 あ、でも仕事っていうのは、
私は担当してる物件が1個完成しました。初めてメインでやれたなっていう感触があった、う
ん、ああ、それが去年出来上がったと。
そう、年末に。あともう1個コンペの案件取ったしね。
あ、そうだ、すごいタイミングもいいよね。竣工するタイミングの年にまた一つ新たなお仕事が取れたっていう。そ
う
そ
う
そ
う、ね、ずっと忙しいじゃんみたいな。
そうそうそう、それはそうだけどね
どうすんのこの真面目な話して。
確かに仕事の2022年のピポちゃんとか言ってるしあ、でもあるの一個あって、
うんうん、
私今年やりたいのが顔脱毛やります
え、顔だけ？
顔だけ。その冬になってすっぴんになった時に、はい、ほっぺの毛穴の開きがすごい気になって。
え、本当に？
すごいあるんだよ。なんか
全然わかんないけどね。
なんていうの、本当にあのサッカーゴールの網目みたいになって。
いやいやいや、
わかる。
いやいや、でっかえ、どういうこと？サッカーボール
の、あ、違う、サッカーゴール。
あ
ー、サッカーゴールのアニメみたいに、
はい、あーでもないけどね別
に自分のほっぺの毛穴の開きがすごい開いてるように思えてきて、で調べたの。そしたらその毛穴が開いてるんじゃなくて、顔って全体的に産毛があるじゃない、
うんうんうん、
その産毛の毛の影で毛穴の開きのように見えてるだけっていう可能性もありますみたいな。ちょっとネットで見て、
はい、
まあわかんないよ。毛穴の開きの原因って4種類ぐらいあって、
うん、
たるみ毛穴とかもあるし、どういう原因なのかわかんないんだけど、
うんうん、
まず顔脱毛から入ってみるのがおすすめみたいなのを記事で読んで、ちょっと顔脱毛やろうかなと思ってっていう、ちょっと美容のやりたいことを ね、
なんだろう。でも今困ってることは、
うん、
喉なのよ私は
タイムリー
そう、もうね、喉が悪い。原因が分かんないんだけど、病院で調べてもアレルギーなのか。
うん、だからあれじゃない、
あ、粘膜焼くやつね。
あ、そう、ああいうのやった方がいいんじゃないの、うん、
確かに何かしら喉に、まあ、あとアレルギーに対する対策をやるもう必要に駆られすぎなのよ
そう
しかもめっちゃマジで喉が不調すぎてもうラジオできないかと思ったもん
怖いよね
そうそうそう、
お便りが読めなくなるみたいな、なるから。
そうそう、やばいかな。
私あの代々木ゼミナールの日本史の先生がすごい好きだったの。で、うん、その先生の単価ゼミって言って、まあ、金払えば学生じゃなくても申し込めるみたいな授業があって。
はいはい、そうなんだ。
それをね、酔っ払って申し込んじゃってさ
日本史を勉強するってこと？
そう。
へえ、それは何、男性として好きだったってこと？
いや、もう本当に憧れ、神みたいな、推しみたいな感じですごく大好きだった先生が、はいはいはい、まだ未だに教えてるよっていうのをあの申し込んだので、今年日本史を勉強しようと思います、うん、
私いいね、でもそういうの。
そう、なんかやっぱ自分の学びたいことを学んだ方がいいなってすごく思った。
そうだね、
うん、大好きな先生の顔見て、
うんうん、
またこうガリガリガリってテキストやる感じをちょっともう一回しようかなってい
う。いいね。
マジ仕事の役にも趣味の役にも何にも立たないけどね
確かに
でもすごい贅沢なお金の使い方してるなと思ってさ、ね、ね、私贅沢と思って、
うんうんうん、
ちょっと前向きに2023年勉強しようと思います。
いいですね。
そう、
やりたくなってきた。なんか私も
等身でなんか推しの先生いなかった。等身でも
等身テキスト、でも名物先生いっぱいいたもんね。
そうだよね、そうだよね。
林先生もそうじゃない？
あ、そうだ、そうだよ。そうだね、林先生って今まだ教えてんのかね。
いや、教えてないんじゃない、さすがに。
芸能人だもんね。
芸能人だもんね。
現代文。
そうそうそう、
現代文か。懐かしい。
一先生として林先生の授業を受けてたもん。
林先生ってだって麻雀リーグとかに出てんだよ。知ってた？
あ、そうなの、
うん、
へえ。
確か竹書房が主催してるね、麻雀戦にも出てんのよ、はいはいはい、芸能人戦で、ね、遠いとこ行ったね、あの人も
広げたね、
すごいよね、うん、だから麻雀戦でも言わされてる、今でしょって
言わされてる
何の話だっけ、うん、だからまあそういう ね、
そうだね、
2023年、
でも倫理とか勉強したいかも。
私、あ、ね、
倫理大好きだったの。
え、そうだったっけ。
そうそうそう、
こいつの先生好きだったもんね。倫理のね、
倫理の先生好きだったし、
う
ん、センターもね一問しか間違いなかった。
え、すごくね。そうなの。
そうそう、めっちゃ好きだったの倫理が。
倫理やば。あ、でもそっか、受験勉強でも使ってたから。
そうそうそうそうそう、学び直すのいいね。
そうなのよ、だからセンター試験の過去も そう、今センター試験
じゃないんだよ。センター試験って言わないんだよマジで。
共通テストだよ。
でも今配信してる時にももうこの共通テスト終わってるけど、
いやてかもう今現在にも収録してる日に終わってんのよもうすでに。
頑張れ受験生
っていう、頑張ったね受験生って話。
そうそうだね、
そうだね。
グッドボタンいいよね。
もう一回言って、もう一回言って、
グッドボタン。あんまりねノブリンのやりたいことリストには参考にならないかもしれないけれども、
う
ん、
そうだね、
ちょっと学び直しっていうのはなんかおすすめかも、うん、ということで、
そうだね、
はい、
ありがとうございます。
はい、それでは次のお便りですね。
はい、
こちらかし屋さんネームがちょっとないので、
う
ん、
じゃあ後でつけましょう、お便り読んで。
オッケー。はじめまして。いつも楽しくお二人のトークを拝聴しております。33歳、東京在住の会社員女性です。30代になってからスタートする遠距離恋愛についてお二人の意見を聞きたいです。ツイッターの趣味アカ、かっこ同じアーティストのファンきっかけで知り合った関西在住の男性がいて、最初はこの人話が合うなーくらいの感覚だったのですが、実際に一度会ってみたら3歳上のハイスペ男子&私の好みのど真ん中すぎてほぼ一目惚れをしました。いいことだわ。
いいね。
一度会ってからは彼の出張や私の出張のタイミングでご飯に行ったり、お互いが遠征するライブ参戦の前後で遊んだりと、ほぼ月1で会う、たまに通話をするような友人関係が半年ほど続きました、
うん、
その間いいなと思っているというようなことは言われたものの、指一本触れられず、何も具体的なアクションは起こされず、私からゴリッゴリに押してくどいて、今月からお付き合いがスタートしました。
うん、ゴリッゴリにね。
ゴリゴリに。自分や相手の年齢、結婚などを考えると、30代になってからの遠距離恋愛は無謀なのではとも思うのですが、今後彼以上に出会える気がしません。
彼以上に出会える気がしません。
いいよね、断言。素晴らしい。いいね。彼と友人だった期間にマッチングアプリ、合コン設定アプリ、マチコン、友人紹介、エトセトラ、散々手を出しましたが、良縁には恵まれませんでした。かっことじ。
合コン設定アプリっていうのがあるっていうのを初めて知ったんだけど。
ちなみに、いいなと思ってるとは言いつつ、彼がアクションしてこなかった理由は、遠距離恋愛に自信がない、頻繁に恋人に会いたいタイプなので、月1くらいしか会えない関係を続けられるかわからないとのことでした。
なるほど。ね、
私自身遠距離恋愛の経験がない上に、生まれも育ちも東京という土関東人なので不安はたくさんあります、
うん、
お二人は30代の遠距離恋愛についてどう思われますか？率直なご意見を伺いますと幸いです。よろしくお願いいたします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやこれさ、読んだ瞬間
大阪ラバ
ードリカム流れまくったよね。
そうだよね、
大阪ラバーやんってなってる、
ね、あなたと見る通天閣に東京タワーかなわんのよ、うん、だからやっぱ散らかし屋さんネームはじゃあ大阪ラバー、大阪ラバーちゃんということで
一択で、
うん、じゃあ大阪ラバーのね30代の遠距離恋愛について率直、
まずもうキュンキュンするよね
そんなそうか、
えしなかった、
まあ、だから大阪ラバー流れたからでしょ、
うん、あそうそう、あそっちか引っ張られたのか
多分そうだよ。
いや、よくないでも、
うん、素敵だし、あの出会い方がいいなって思った、趣味垢でね。
そうだね、う
ん、しかも出会ってみたらさ、ハイスペ男子で好みど真ん中だよ、
うん、いやいやばくない、
そんなうまい話あるってなるよね。
そんなことあるってなるよね
と思って、
うん、でもこれさ、
うん、
今後彼以上に出会える気がしませんって書いてあるじゃん。
そう、
もうその時点で答えじゃないって思ったんだけど。
だからもう無謀だとしても行くしかないってこと、うん、それは思ってた時は。
そうだね、でも無謀とかあるかな。
いやなんか私の周りの友達で遠距離してる子はやっぱりこう、うん、まあ しんどそうだよね、やっぱりね。
そうか、
私もしたことないもん、遠距離恋愛。
しんどそう。
そう。
でも私一回だけある。
あ、そうか。そうだね。うん、そうだよ。
でもあれは1年半ぐらいで終わっちゃったけど、
うんうんうん、うん。
距離の問題ではなかった。
そうだよね。
うん。でもさ、やっぱさ、彼以上の人に出会える気がしてないわけよ。
うんうん、うん。
大阪ラバーちゃんはね。
そうそう。
もうそしたら距離なんて関係なくないと思ったんだけど。
まあ、言いたいよ。私も言いたいが。
そうか。私、楽観的かな、これ。
私も結論から言っちゃうと頑張ってほしいの、大阪ロバちゃんには。
そうだよね、
不安要素が多かったとしてもね、はいはい、30代だしいろいろちゃんとせなみたいなことを言われるじゃん、うんうん、それ世間のうるさいやつは一旦ほっぽいて、
うん、
こんなに素敵だって思ってる人は逃しちゃいかんなっていうのは絶対あると思う、うん、
そうだね、
だから気持ちは一緒、大津と一緒、あのオーバーザサンで出てるジェーンスーさんがね、
うん、
話してたんだけど、人間って不安と不幸だったら、
うん、
どうしても不幸を取っちゃうんだって。
なんで？
なんかね、不安って定義として、不確定要素、どうなるかわからないっていう不確定要素が多いことが不安、はいはいはい、で不幸せは今も目の前に分かってる不幸せな状態で、なんか人間って目の前の不幸せよりも不確定要素の方がよりまあ不幸せに感じるというか、
見えないことの方が嫌なんだ。
そうそうそうそうそう。このさ、彼氏さんとかその大阪ラバーちゃんもさ、不安とかって書いてるけど、うんうん、結局2人ともやろうとしてるのって多分目の前のその不幸せでいいやみたいな、なんだろう、うん、幸せを取っちゃってる状況だと思うんだよね。
もし別れちゃったらってこと？
そうね、
はいはいはい、
そうそうそうそう、
うんうん、だからこのまま行っても、うんうん、ずっと不確定要素があるから、
うんうん、
一緒にいることを選びたくないってなっちゃいそうってこと？
そうそうそうそうそう、う
ん、だから別れるっていう結論になっちゃうと、不安と不幸を比べて不幸を選んでるんじゃないかってこと？
そうそうそうそうそうそう、
はいはいはい、
大阪ラバちゃんは不安が取れないっていうところで、うん、今一歩こう勇気が振り絞れてない状況なわけじゃん。
うんうんうん、
でもそれって多分人間としてはもう自然の摂理というかしょうがないんだよ、さっきの話の通り。
そうね、う
ん、だから勇気を振り絞るにはどうしたらいいんだろうなっていうのを話したいなって思ったんだよね。
確かにね、
遠距離恋愛自体がやっぱ不安要素が多いよね、
うんうん、
だからみんなしないんだなって思ってさ。
そっか、
そうそうそう、
距離が遠いっていう理由でうまくいかなくなるってさ、
うん、
どういうことがあると思う？
やっぱり一番はすれ違い、2番目は浮気。
そうだよね、
うん、
物理的に会えないから起こるってこと？
そう、あとその距離も離れているから、う
ん、お互いの気持ちが分かんないとかってこと？
そうそうそう、いつの間にかなんか連絡が 2,3 ヶ月もないんだけど、
はいはい、
あれ？みたいな。そしたら気がついたらいつの間にか自然消滅っていうのが結構友達とかねあったりとかしたから。
でもそうなった時ってさ、もうどっちかの気持ちが薄れてるからじゃない？
うん、
そうだよね。
そうだね。
で2番目の浮気は、
うんうん、
もうそういう人だったらもうそういう人だったんだってことで、
ね、あ、まあそうだね。
まあだからそういう人かどうかを今はまあ分かんないわけじゃん。
うんうんうんうん、
そういう人じゃないと思ってるんだろうしね、もちろん。
そうだね、大阪ラバちゃんの彼氏のことをね、
う
ん、
そうだよね。やっぱ信頼できる人かっていうのを今見極めとくってことかな。じゃ
あ、あー、そっか、うん、まあ付き合い始めだしね、今月からお付き合いを始めたし、そ
うそうそう、時間の無駄ってことはないと思うんだけど、恋愛において。
わかる、そうだよね、う
ん、だけど時間を無駄にしたくないと思うんだったら、
うん、
信頼できるかっていうのをちゃんと見とくとか。
そうだね。で多分それは大阪ラバちゃんの彼氏にもそうやって見てねって大阪ラバちゃんから言うことだろうしね、お互いがちゃんとそうやって信頼できる人かっていうのを見る、
ね、うん、見る
という。
なんかこれあの YouTuber の平成フラミンゴが動画で言ってたんだけど、
うん、
相手と価値観が違うのは当たり前ですと。
そうだよな、
そう、全然違う人間だから当たり前で、大事なのは話し合える人かです、
うん、
本当そうだよねと思って。
そうね、いやだってお松も昔から言ってたもんね。
そう言ってた、
話し合い。
でその話し合いの時に相手の怒りを鎮めようとしてとにかく謝る人って結構多いよねみたいな、
うんうんうんうん、
でも大事なのは謝った後にちゃんと反省してる、
うんうん、
で改善策を提示する、
あ
で最後に愛情表現、
うん、
で自分の主張があるんだったらその後ですみたいな。
なるほど、
言ってたわけよ、うん、
確かに。
ある程度のことは2人で解決していけるんじゃないかなと思った。
環境の変化とか距離とか、
そうそう、
そういうことも、
うんうんうん、
その話し合いとその順番を守れば乗り越えられると。
そうそうそう、
なるほど。でもその順番が大事かも。そうそ
うそう、ね、順番が大事、マジで、
うん、確かに。
謝る、反省、うんうん、改善策提示、愛情表現、自分の主張、
うん、最後が自分の主張っていうのがすごい大事な気がする。
で謝罪、自分の主張っていう人多いじゃん。
そうだね、
私も多分やるんだけどさ。
分かる、私もやるし、その順番が大事な気がする。
一個抜けてもダメなんだと思う。
そうだね、愛情表現とかも抜けちゃダメだし。
そうそうそう、
絶対
改善策とかもさ、
次どうなるんだろう、怒った時みたいなのはどう思ってるかちゃんと話してもらわないとってことだよね。 そしたら遠距離恋愛のそういう不安要素をなくす一つとして、やっぱたくさん話し合う、電話でもいいし、まあ、LINE でもいいんだけど、
うん、
そういうタイミングをもっともっと増やすっていうのが遠距離恋愛でも具体的な策としてうまくいく方法なんじゃないかってこと、
う
ん、
ちょっと喧嘩まではいかなくてもいいと思うけど、
うんうんうん、
そういうことをしといた方がいいのかなと思って。
そうね、
うん、なんかこううまくいかなかった時とかに、
うんうん、
ちゃんとこれができる人かっていうのを見るっていうのは結構いいかなと思うんだけど。
うん、そのたまたま月一で会った時に遠距離っていうのを理由にして喧嘩しちゃって、
うんうんうん、
それをなんかなーなーにするとかだったら嫌だよね。
そうそうそうそう、
やめてほしいよねそれはね、うん、話そうって。もう新幹線の時間来ちゃったかもしれないけど、そうそう、今日絶対電話するねとかしてくれる人だと信頼感が高まるよね。そうそう、うん、近距離恋愛でも大事だけどねってことだね。
そうそう、一緒なんだよね、
う
ん、だから
そうね、
結婚生活まではいけると思ってる私は。
うんうんうんうん、
結婚してから、うん、子供ができたりするとやっぱりもう物理的に一緒にいないとできなかったりすることもあったりするじゃん、やっぱ。
そうだね、うん、そうだね。
まあでもどうなんだろう、物理的にやっぱ一緒にいたり定期的に会ったりしないと愛情が続かないっていう人もいるんだろうとは思うけどね。まあでも本当恋愛関係の築き方とさ、
うん、
人と人との普通の人間関係の築き方ってなんか根本同じなんだろうなと思うよね。
そうだね、
最近気づいてる私は。
あ、でも前から言ってたよ松は。
なんか本当に実感したのがここ数年って感じかな。
あ、
うん、そっか、頭では分かりつつみたいな。だってさ、毎週バカみたいに合コンしてた時期とかさ、
うんうんうん、
あんま意識してなくなかった。
そうだね、そうだね。なんかもうとにかくたくさん人に会ってただけだったしね。
いや、そうそうそうそう、
そういうことは考えてないんですよ。
21人とかさ、
そうだね、
重ねていくとかさ、
うんうんうん、
根本のとこ忘れてるじゃんそういう時って。
そうだね、うん、テクニックに走るということはそういうことだよね。そういう意味でも30代って意外とその根本のところに気づき始める時期にもなってるから、
うんうんうん、そうかもそうかも。
その根本に触れられたなら、
うん、
遠距離だろうと近距離だろうと、うん、相手との関係の気づき方はうまくいくんじゃないでしょうかってこと、
う
ん、
そうそうそう、
なるほどな、
うん、だって正直合コンをさ毎週やってた時とかってさ、
うんうんうんうん、
そんな人間関係の築き方してなくない、
うん、人間に対しての扱い方として本当にひどいことをしてたんだろうなみたいな。なんつうんだろうな、その場のノリとかでどれだけ私は人を傷つけていたんだろうかって思うことがある。
今となってはでしょ、
苦しいもんな。
そうだよね、なんか例えば三々でやったとしてさ、
全然中身を知ろうともせずにさ、
佐藤醤油顔だよねあの人とかさ。
何様なのっていう、本当に恥ずかしくなるね。いやもうあれは豚骨だ、
うん、ちょっと重たいかな、豚骨重いかなみたいな、
なんてやつだ、
なんてやつだ本当に。
いやーやだやだ、本当に思い出すともうゾッとするよ、うん、
19、20歳の
ね
何も知らない小娘が、
もうね、小娘が。
まあそれもそれで面白かったけどね。
そうだね、うん、そうだね。大阪ラバーちゃんも多分33年ぐらい生きてきた、
うん、
うちらみたいななんかそういう恥ずかしい過去もきっとあるから。
そうだね、
それを踏まえて、
うん、
あ今ちゃんと根本を見ようっていうところに来てるんだもんね、
う
ん、
そうそうそう、
そのチャンスだもんね。
そう、これはぜひ前向きに進めてください。
うん、お付き合いは諦めてほしくない。
そうだね、まあ、まずは話し合いができる人かっていうのは見極めてもらって。
うん、そうだね、応援しています。
応援しています。
では次のお便りも、
はい、
散らかし屋さんネームなこさん、
なこちゃん、
30代女性の方ですね。
はい、
はじめまして。未婚シングルマザーで7歳の息子がいるなこ34歳です、
うん、
いつも楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。ありがとうござい
ます。私、息子が生まれて6年間、自分の意思で恋愛とは程遠いところにいました。そんな中、去年本当に本当に息子のことも私のことも大切にしてくれる人とお付き合いしたのです。周りの人たちも本当に喜んでくれて毎日幸せでした。しかし、年末付近で仕事が忙しく、3ヶ月ぐらいほぼ休みなしで働き、家事に育児にと目まぐるしくて、軽度ですが、うつ病になり、耳も聞こえにくくなり、補聴器を使用することになってしまいました。パートナーに当たり散らす日々が続きました。そして11月後半に一緒にいるのが限界だとパートナーに言われ、でも私は別れたくなくて話し合い、パートナーにゆっくり進んでいこうねと言っていただきました。その後少しずつ回復していく努力をし、大好きだよと言ってもらえるようになり、さらに治療の心の支えになりました。ですが今月半ばにやはり別れたいと言われました。ゆっくり進んでいこうねという言葉も大好きだよも、そう言わなきゃ私が壊れてしまいそうだったから嘘をついた後のことでした。話し合い、お互い号泣、結果別れを選びました。自分の非を認め改善する努力をすることはもちろん、あの言葉がたとえ嘘だとしてもその言葉が心の支えであったことには違いなくて、そう自分に言い聞かせて前向きにいこうと思いました。この嘘をお二人はどう思いますか？
唐突ですみません。話もよくわからない感じになってしまい長文ですみません。こんな辛い中でゴリチラに出会い気分が落ち着くのを感じています。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや素敵なお便り、
なんかとても悲しくなってしまったけど、誰も悪くないよっていう感じだよね。マジで
そうだね。
悪いと言ったらもうなこちゃんを苦しめた仕事ぐらいですよ本当に。
そうだね。そうか、この嘘をどう思いますか。でも私は、多分このなこちゃんのパートナーの人が自分にとっては恋人じゃなくなってちゃった、だけど自分の時間とか自分の心に変えてでも守りたい大事な人だと思ったわけじゃん、なこちゃんのことを。
そうだね。
だからこそついた嘘だと思うから、
大好きだよとかゆっくり進んでいこうねって言ったフェーズの時だよね。
そうそう、だから私は素敵な嘘だなとは思ったよね。
なんか私もこれはさっきお松が言ったみたいに、そのパートナーの人はこの人の支えになんなきゃなっていうのは思ったことは多分真実だと思うから、
そうだね、
嘘だったんだよってたとえパートナーの人から言われたとしても、パートナーの人の嘘をついた背景というか、愛情みたいなのはすごく真実だったなと思うから。
そうだね。
私もすごい優しい嘘というか、
まあ嘘っていうか
愛情は嘘じゃないっていうか、
そうそうそうなんだよね。
ま
あでもさ、この話し合いお互い号泣結果別れを選びましたって書いてるけどさ、なんかもうここまで分かち合った恋人ってさ、多分元パートナーとかそういう次元じゃなくてさ一生ものじゃない。
そうだね、一生もの、
なんか家族とか親友とかのレベルに近いというかさ、大切な人が自分の歴史の中で一人増えたこと自体がさ、もう財産というか。
確かにね。
結果別れることになったとは思うんだけど、ちゃんとこのなこちゃんの人生の
糧になるというかね、
そう糧になってるっていう感じがすごいするなと思って。
なこちゃんも書いてくれてるけど、軽いうつ病になった時に、どうしてもそのパートナーに対してひどいことを言ってしまったっていうところを多分なこちゃんもすごい悔やんでると思うんだよね。それがなければこの人とずっと一緒にいられたのにとかっていう後悔もたくさんしただろうし、自分の非を認めっていうのも書いてるけど、その決してなこちゃん自身も自分自身のことを責めすぎても欲しくないし、
私そのうつ病ってことだ、うつ病って書いてるじゃん、だからもうその時になこちゃんがパートナーさんに言った言葉って、なこちゃんの言葉ではない、
ほぼそうだよね、
いいと思うんだよ。なこちゃんがその責めたりする人はもちろんないし、
だからマジでお互い悪くないのに。
でもここまでこう恋人の人とさ、
人
間対人間っていう意味でもさ深い付き合いができたわけじゃん。それで本当に大切な時間。
そうだね。結果別れたとしても今なこちゃんが心が元気な状態に慣れているっていうのもまた一つ真実だからね。
そうそうそう、
ミスターチルドレンのさエニーっていう曲でね、私すごい好きな歌詞があって、愛してると君が言う、たとえそれが口先だけだとしてもその言葉でたまらなく僕は嬉しくなるから、それはまた真実、みたいな歌詞があるのよ。
ああ素敵だね。
そう、だからやっぱいくら大好きだよっていう言葉をくれた本人があれは嘘でしたって言ったとしても、それで元気になれたし、心の支えになったっていうこと自体がもう事実だから、本人が嘘だと言ってもいや私にとっては真実だったみたいなね、ぐらいのレベルで捉えちゃっていいんじゃないかなって思って、
そうだね、
だ
しそのパートナーの人もなこちゃんに元気になってほしいって思って愛情を注いでたってことは事実としてあるわけじゃん、恋人としてこれからも一緒にいるっていうことに関しては難しいっていう結論になったっていうだけだからね、
そうだね。やはり別れたいを切り出したパートナーとしても相当勇気いると思う。
そうだね。
でも自分が今の感情のままなこちゃんといることはなこちゃんに対して不誠実だからやっぱり言わなきゃいけないって勇気を振り絞ったんだと思うんだよね。
そうだね。
恋愛感情じゃないけどなこちゃんに対する誠実さというか、立派な愛情の気持ちがあったからじゃないとできないことだったと思うし、
そうだね。なんかさ世の中にはさ恋愛感情を全く持たないですっていう人もいるしさ、逆に言うとさ常に恋愛してないと無理ですみたいな子もいるじゃん、だけどなんかさ自分以外の人間と関係性を築くみたいな観点から言ったらさ何も変わらないわけじゃん、線引きが難しいなと思ったんだよね。このパートナーの人となこちゃんの間の愛情っていうものは最初から最後まであるわけで。
なるほど。別れたとしてもあるもんね。
そうそう、あったからこそ今までずっと一緒にいたし し、2人で泣いて別れたわけじゃん、
うん、じゃなきゃ別れる時に号泣しないもん。
そうそうそう、恋愛観、恋愛しないっていう人も含めてだけど、それが自分と人とで違うのかもって思ってる人がいるかもしれないんだけど、
うん、
そういう人にも勇気を与えるお便りだなって思った、私はこれを読んで。
それはその恋愛感情を持ってない人にもってこと、
うん、そう、ああそうか、例えば恋愛じゃなかったとしても相手と信頼関係を築くっていう意味では、
うんうんうんうん、
線引きがあんまりできない、それをすごいよく表してるお便りだなと思った。
なるほど、うんうん、なんか一言で恋愛感情って言えない感情があるなって思い知らされるよね。
そうそうそう、そういう意味でもすごい素敵なお便りだなって思ったかな私。
うん、やっぱお便りから学ばさせてもらうこと多いよな。
なんか一個の小説読んだぐらいの感じにならなかった、お便り読ませてもらった時、ね、
確かに。ありがとうございます。
最後普通お歌いきます。
そうだそうよ、
はい、じゃあちょっとガラッと雰囲気に変わりますけども。
そうなんです、
シャープ89、花ほじゴリラ、
かわいいゴリラちゃんそう、
そうだね、
花ほじゴリラちゃんじゃなくてかわいいゴリラちゃんにまつわるお便りを読んだんだよね、うん、シャープ89
まつわるまつわるって何からいただいたお便りを読んだ時に、
うん、
旦那さんに
そう鼻をほじってるところを見られてしまったと。そうそうそう、う
ん、お便りだったんだよね。
そうそうそう、でそれに関するね
励まし
そうみたいなお便りが、う
ん、それを最後紹介します。
はい、ちらかし屋さんネーム、匿名、30代女性の方からです。お松さん、いくみさん、はじめまして。いつも楽しく聞いています。先日放送された可愛いゴリラさんのお便りを聞いて私もお便りいたしました、
はい、
私は新婚旅行中に夫から鼻をほじっているのを見られましたどういう懺悔みんな
鼻ほじホックしたこと
そうだよね、それはまずあるよね。彼がお風呂に入っていたので安心していたのですが、こっそりと窓から見ていたようです。窓からみんな夫も
どういう状況、窓から
何、シャワーに窓がついててそれが室内見れるとか。
あ、そういうことか。
そういうこと。その場では鼻をほじっていた私の真似をされるなど思い切り笑っていじられました。この夫もすごいね
いいね、なんか
いじりまくってんじゃん、うん、すごいめっちゃ。その後1年経過し、特に何も言われることなく過ぎています。夫は普段からふざけまくる人なので彼のキャラも影響しているかもしれませんが、男性は意外と気にしていないのではと思います、
うん、
というか思いたいです。
そうだよね、
何の解決法にもなっていませんが同じ立場の人間もいるよという報告でした。少しでも助けになれたら幸いです
同じ立場の人間って鼻ほじっての見られたっていう立場の人間、
そうそうそうそうそう
おもろすぎ。
いやでもみんな可愛いよね、
可愛い可愛い
鼻ほじ、私も見られたことあるよみたいな
あるよあるよっていうことでしょ
そうそうそう、何その可愛い光景
かわいいゴリラちゃんからもね、
あそうそうそう、
お礼のお便り
も来ていて、かわいいゴリラちゃんからのお便り読みます。
うん、
いくみさん、おまつさん、こんにちは、かわいいゴリラです。先日はお便り読んでいただいて本当にありがとうございました。とても励まされたと同時にお二人に花をほじるというワードをめちゃくちゃ言わせてしまっているなという申し訳なさといいんですよ。一視聴者として、ああ私って30代にもなって花ほじってるんだなと少し冷静になりましたいいよ、人は花をほじるよ、いいんだよそれは別に
匿名さんもそうだからね、30代女性ですからね、
うん、そうそうそう、大丈夫だよ。出産を控えているため我が子が鼻をほじった時に叱ったらお前が言うなと思われそうで怖いですが、えいやいやいや、してしまったことは取り返しがつかないので、お二人のもう忘れてるよというお言葉を支えに生きていこうと思います、うん、これからもお二人のラジオを聞き続けます。本当にありがとうございましたといただきました。
ありがとうございます。
いや嬉しいね、ちらかし屋さんのは
そう、こうやってねお便りを読んだちらかし屋さんから、
そうそうそう、
俺のお便りって結構いただいてるよね。
ねえすごい嬉しいです、
嬉しい、毎回笑顔で読ませていただいてます。
ニヤニヤニヤニヤしてね、
ニヤニヤしてね、
そうそうそう。
花ほじゴジラ、
ゴジラ
進化した、
進化しちゃった。
はい、そしてポッドキャスト専門のまとめサイト、ニューレディオ9さんに紹介されました、
うん、イエイ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おしゃれなあれでしょ、うん、コンセプトが音声コンテンツのセレクトショップのような、あるいは雑誌のような新しい形の小さなラジオステーション。
素敵
だ
よ、おしゃれ
ね。えそんな素敵なニューレジオナインさん、レジオ
レビオかな、
ニューレディオナインさんに取り上げていただいて、
う
ん、
概要欄に載せときます。
はい。しかもあれだよね、ライナーノーツってかっこいいよね。
かっこいい、
すごい書評みたいな感じで書いてくれて。でもさ、面白いのがさ、このライナーノーツでさ、うん、最後にまだまだ未熟な20代にも聞いてほしい、ティーンズには早いって書いてあってティーンズが早い
んだ。そうなんだと思って、
ね、そうそうそう。
でもゴリシアは多分20代が一番多いよね。
そうだね、
うん、で次30代だよね。
いやでもいいんですよ、幅広く聞いてくれたら嬉しいです、
う
ん
ね、ありがとうございます、うん、横文字に弱いからね、ゴリチラレディオ読めないんだから。
レジオとか言っちゃったからね。
ゴリラを食べるのチラカシラジオって言ってんのに読めないんだから。
そうそうそう、びっくりした。もうすぐね、丸2年経とうとしてるのにレジオって何。
マイペースにやっていきましょう。
そうね、今年もよろしくお願いします。じゃあそんな感じで、
はい。
それでは無印良品でガトーショコラを買ったらガトーショコラキットだったイクミと、
今住んでいる家の寒さが異常すぎて冬が越せるか怪しいお松でした。
ありがとうございました。ガトーショコラさ、食べたくなったと思ったらさ、だるってなって、今すぐガトーショコラ食いたい気分だったのみたいな。びっくりしたよね。
よく見ろよ。
びっくりした。それだけだった。本当に。でも家寒いよね。
わかるよ。寒い。本当に寒いの。
いやー、ちょっと冬越せないってなったら大変よ。
もうね、冬眠しようかな。
冬眠したいよね。なんで人間には冬眠というシステムがないのか。
本当だよ。
働きすぎなんだよ、人間。
今日もたくさん散らかしたね。読みに使って次回に聞いてよ。